はようございます。お祈りをいたします。父なる神様、あなた様の御名を心から賛美いたします。こうして雨の中ですけれども、コロナの中でもありますけれども、こうして守られて礼拝に集うことができたことを感謝します。どうぞ私たちの礼拝を受け入れてください。今からあなたの御言葉を語ります。どうぞ神様、語るものを強め、聖霊様の助けをいただいて、十分に御言葉を語ることができるよう助けてください。一人一人の心を開いてくださって、神様がお語りくださいますように、オンラインに参加されている兄弟姉妹のうちにもお望みください。委ねて感謝と願いをイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。先々週の土曜日になりますけれども、タンザニアで働きをしています。私たちも祈りサポートしているんですけれども、山敷岳さんの、報告会がありました。で、40分ぐらい彼が働きを、報告してくれたんです。で、後でですね、10分ぐらいにまとめたものがありますので、見ていただきたいなと、そのように思っております。で、彼はご存知のように私たちの教会に、約1年通って、くれました。そういう関係でね、私たちと交わりがありました関係で、私たちも、サポートすることになっているわけですけども、彼がですね、タンザニアに行くようになった、きっかけっていうのもいっぱい、あったと思うんですが、その中の一つはですね、ヨハネの福音書の20章の21節の言葉であったというふうに言われています。その言葉は2021年の私たちの教会の目標聖訓にしてた言葉です。覚えていらっしゃいますでしょうか。イエスを再び彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますっていう、私たち去年はですね、礼拝にこの御言葉を紹介いたしましたけれども、その御言葉に示されて教えられて、今までも海外宣教ずっと祈って、いたのだと思うんですけれども、その言葉も一つのですね、押し出してくれた言葉であったというふうに、お証しを聞いたことがあります。本当に素直に受け止めて、その言葉にこのね従って、いる姿を見て、すごいなと教えられたことであります。で、私たちも聖書の言葉に動かされるということがよくあるんじゃないでしょうか。私たちは、御言葉を聞きます。そしてその御言葉に教えられて、そのようにしようと行動します。今日は御言葉を行う人になりなさい、実行する人になりなさいという言葉でありますけれども、本当にその言葉のように、できている部分もあれば、まだこれからということも多いんじゃないのかなと思います。聖書にはたくさん私たちに勧めの言葉がありますよね。互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさい、捧げなさい。マラキ書を読みますと、10分の1を捧げようという言葉もありますし、御言葉を述べ伝えなさい、神様を賛美しなさい、安息日を守りなさい、いつも喜びなさい、すべてのことに感謝しなさい、絶えず祈りなさい、いっぱい聖書を私たちに語っています。私たちはどれだけ神様の御言葉を守っているであろうか、御言葉に従っているであろうか、 と問われることであります。今日もそのことをヤコブ書を通しておしらいたいと思います。皆さんもう一度ヤコブ書1章22節からのところをご覧ください。今日の御言葉の中心は御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんとあります。ヤコブ書というのは最初に申し上げましたようにキリスト者の実践を進める章です。あなたは信仰があると言いながら行いが伴っていないんじゃないですかとヤコブが問いかけているところがありますけれども、私たちのクリスチャンの行い実践を進めている章です。その実践がこのようにして御言葉を行いなさいということであるわけですが、それは何を目標にしているかというと私たちの成熟さですよね。キリスト者として整えられていく、完成していく、成熟していく、それが目標にあるんだということを、おっしゃられるのであります。今日この御言葉っていうのはもう今まで、その前のね16節から、学んできたところにも書いてありましたけども、御言葉っていうのは真理の言葉とも言われていますし、植え付けられた御言葉ともありました。述べつられてきた言葉であります。私たちが聞いてきた御言葉であります。ヤコブはですね、今日のところで実践を強調していると思うのですけども、御言葉を聞くということも大切なんだということを、書いておりませんけども、決してそれを否定していないと思うんですね。御言葉を聞くということも非常に大切なことではないでしょうか。マルタとマリアの話があるじゃないですか。マルタは接待で忙しくしてて、マリアはイエス様の足元に本当に、座って御言葉を聞いていたという箇所もありますし、ローマ書の実書の17節には、信仰は聞くことから始まる、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですという言葉もあります。聞くということも、ね、非常に大切なことであります。言うまでもありません。でもヤコブはただ聞くだけのものではなく、御言葉を行うように実行するようにと今日の箇所で教えているのです。御言葉を聞いて実行しないならばあなた方は自分を欺いているのだとも聖書は語っております。前回も申し上げましたけども、聞くということは実行することだ、実行しないということは聞いていないのと同じことなんだというのことも、前回学んだことであります。ヤコブは行いを、あるいは御言葉を行うこと、実行することをこのヤコブの手紙を通して何度も何度も私たちに語りかけておられます。でもヤコブは皆さん誰からそれを学んだのでしょうか。誰からそのことを教えられていたのでしょうか。元はイエス様です。そして神様です。私はここを読みますときにイエス様のあの良きサマリア人の話を思い出します。良きサマリア人の例え、皆さんもご存知だと思います。ある旅人が強盗に襲われます。そこへ神に仕える祭司が通りかかります。助けを求めているその旅人、彼は助けずそこを通り過ぎていきました。 その後同じように神に仕えるレビ人が通りましたら、同じように助けず他の道へと進んでいきました。その次に来たのはサマリア人でした。ユダヤ人とサマリア人というのは仲たがいをしてて、お互いに敵としておりましたけれども、そのサマリア人は傷ついた旅人を本当に傷を癒し、宿屋に連れて行って全部のその宿代も出してあげて、必要なことを全部してあげてくださいと頼んでおります。イエス様のところで、私の隣人とは誰ですかという問いに対して、そのサマリア人の話をイエス様はされたのですが、こう言ってますよね。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも行って同じようにしなさい。これがイエス様のメッセージでした。それがずっとずっと弟子たちに、人たちに伝えられていったのであります。御言葉を実行する人になりなさい。次に知られたいことは、御言葉を聞いて行わない人と行う人の違いについて書いてあります。御言葉を聞いても行わない人と聞いて行う人のその違いは何かということが書かれてあります。最初に御言葉を聞いて行わない人のことを、聖書はその人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです、眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。今日皆さんは教会に来る前に鏡を見て自分の顔をね、見て整えてきたと思います。まあね、洗面所に行くと大体鏡がついてるんで、顔を洗った時にですよね、もうすぐ鏡をこう、なんかも見るのだと思いますけども、鏡を、生まれつきの顔を見て眺めている人のようですとこう書いてあります。さて、ここで何を教えているかということですけども、神様の御言葉は私たちの心を映す鏡のようであるということを教えているのだと思うんです。前回は御言葉は種のようだ、神の御言葉は種に例えられます。今日のところは鏡に例えられて、でそれは表面というよりも私たちの内側を映すところの鏡ということです。まあ普通の鏡は私たちの表面、心を映すことはできません。私たちの中を映すことはできない。御言葉は私たちの内側、中にあるものを映し出してくれるものである。私たちに何が欠けているのか、私たちのうちに何があるのか、人には映らない見えない心のいろんな悩みだったり苦しみであったり、悪い心であったり、人に見せたくない心であったり、そういう心が御言葉を開くことによって読むことにおいて知らされていく。そして悔い改めと導かれることがある。そして神様の御言葉に従いたい、神様の御言葉を行っていきたいと示されて ていくのだと思います。しかしですね、皆さん、聖書というものを表面的でしか読まない、急いで読んでしまう、あれやこれや忙しさの中で、ああ聖書を読まないといけないなと言って聖書を読む、ゆっくり御言葉と対峙してっていうか、そういう時間はなかなか持てない。どのような言葉であったか忘れてしまう。御言葉を行うっていうところまでいかない。そのことがここで述べられているのではないかと思うのです。御言葉を聞いて行う人っていうのはそういう人ではなくて、皆さん、ここに自由をもたらす完全な律法って書いてありますけれども、この意味はですね、聖書の言葉を指すのでありますけれども、神様の律法はどちらかというと私たちをこう束縛するっていうかね、ちょっと重荷になるところってあるんだと思うんで、あれをしなければならない、これを守らなければならないっていう、そういうことが多いのでありますので、私たちをなんかこう窮屈にしてしまう、束縛してしまうっていうような、面があるかと思うんですけども、イエス様はそれを自由をもたらす律法に変えてください。自由をもたらす、束縛ではなく本当に自由をもたらしてくださるところの律法に変えてくださった、御言葉を行うことができるようにイエス様はしてくださった、聖霊様によってそれを行うことができるようにしてくださった、そのような律法、なんか嫌だな、しんどいなとかいう、そういう言葉ではなくて、私たちに働きかけて、そして本当に御言葉のように生きていくことができるようにしてくださった、そのように、教えていると思います。で、皆さん、ここでですね、一心に見つめてそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならない、実際に行う人になるんですよと教えています。私はこの一心を見つめて離れない人という言葉で思い出した人がいます。それは皆さん、何度も私は紹介した方でありますが、星野富博さんという方が、を私は思い出しました。で、いつも同じようなことを今日は話すつもりはありませんけれども、口に筆を加えていろんな花をたくさん描いています。そして、その白い部分、空白のところに詩をね、書いているのであります。私は原画を何回か見ました。あ、見事に細かく描いてるなと思いました。いろんな伝記を読みましたら、少しはその絵のね、才能があったようであります。でも彼がその才能をこう発揮できたっていうのは、その事故に遭い身動きができなくなってからだと言われています。身動きができない、歩けない、手足を動かすことができない、もうずっとベッドにですね、伏したまんま、そしてお見舞いの人が花を持ってくる、で、横からこう見るわけですよね。もう何もすることがない、 時間もあります。でも花をずっとじっと見つめるわけです。何時間も。そして細かいところがあるのを発見するわけです。今までだったら花を見て、まあ、スケッチで描いたでしょう。でもじっと見たことはあんまりなかった。でも本当に横に伏して、そしてもう花と対峙するしかない。で細かいところまでをこう描いて、そしてあのような作品ができたのかなと、思うんですね。実は私たちは御言葉をじっと一心に見つめるっていうか、そこを離れないで、そこに本当に対峙するというか、御言葉と取り組むというか、そういうことってあるんだろうか。花は見てます、聖書は読んでます。あ、ここに何があるかっていうのは分かります。でも本当に私たちは向かい合っているんだろうか、そこから見つけているんだろうか、感動しているんだろうか。ああ素晴らしい。そのように思わされるのであります。一心に見つめて、それから離れない人は御言葉を行う人であります。御言葉を聞いて行う人というのはこういう人であるということを今日おっしゃりたいと思います。あとヤコブはですね、26節から27節で具体的なこととして御言葉を行うことの実際的なこととして3つ挙げております。ここ の宗教っていう言葉が2回ほど使われておりますが、宗教心、この宗教っていう言葉はですね、どちらかというと外見的なこと、あるいは儀式的なことの意味があります。まあ宗教っていうのはいろんなそういうね、形式的な儀式的な行事がたくさんありますよね。でも本当はそういう外側ではなくて中でありましょう。ヤコブは本当の宗教というのはそういう儀式的に儀式に現れたものではない、ね、27節で、その3つほど挙げております。自分の舌を制御することだ、人の悪口を言わない、抽象しない、そのようなことがここで挙げられていると思います。詩篇の141編の3節にこのような言葉があります。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。ヤコブは後で3章で、誰も口をコントロールする人はいないんだ、舌を制御する人はいないんだ、制御する人は完全な人だと挙げております。そのところでまた学びたいと思います、舌について、ね、舌をコントロールすることができる人。次は孤児やヤモメをお世話する人。孤児やヤモメたちが困っている時に世話をするとこう書いてあります。孤児やヤモメの人は弱い立場の人であります。いつの時代においても誰かが手を差し伸べなければならない人たちであります。聖書はみなし神様はみなし子の父でもあると書いているところがあります。 神様が支えているんだ。みなしごやヤモメたちを支えているんだっていう言葉が書いてあります。いつも神様は顧みておられるということを教えております。そのような人たちに手を差し伸べる。3番目には身を清く保つ。身を清く保ちなさい。この世は汚れているから、この世は悪に染まっているから、それに流されず染まらず、あなた方は自らを清く保つことですよ。神様の御言葉を実行する人になりなさいということの中の具体的な勧めであります。この3つで全てというわけではありません。ヤコブはその当時の中で一番気づいたことを挙げているのだと思います。最初に言いましたように、いっぱいあります。御言葉が私たちに教えていること、語っていること、私も御言葉を行っている、御言葉を実行していることもあれば、まだできてないこともたくさんあります。でも少しでも、一つでも二つでも実行できる人になりたいなと思います。神様の御言葉、ただ聞くだけではなく、聖書をただ表面的に読むだけではなく、本当に御言葉をしっかりと見つめて、そしてそこから教えられ、変えさせられ、神様、あなたの御言葉に従います、またそのようなものとさせてくださいと願いながら歩んでいくことではないでしょうか。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。もう一度御言葉を実行するものになりなさいとあなたは私たちに語っております。私たちに自由を与える完全な律法ともありましたけれども、あなたの御言葉は決して私たちの重荷となっていないと思います。もし重荷になっているならば、その心を自由な心に変えてください。そしてあなたの御言葉を神様、実行に移していくものとしてください。そのためにも神様、どうぞあなたの御言葉を聞き、御言葉をに触れ、読み、そこから神様教えること、悔い改めること、そして神様に心から願うことを見つけることができ、神様、御言葉に生きるものとしてください。コロナがまだまだ蔓延しております。これからゴールデンウィークに入ろうとしております。みんなが気をつけることができるよう助けてください。ウクライナの方も2ヶ月経って、この先見通しが見えないような状況にあります。神様、どうか一日も早く停戦となるように、神様、世界のクリスチャンたち、多くの方々がウクライナの平和のために祈っております。その祈りを聞いてくださって、 神様の本当の平和が訪れるように切に願います。指導者たちの心をあなたが正しい方向へ導き、平和の選択ができるように助けてください。働いてください。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。